あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。暑さが増す季節です。皆さんお元気でいらっしゃいますか？アイスを食べ過ぎたりしていませんか？それは私なんですが、全国37局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。人はなぜ生きるのか、死んだらどうなるのか、愛とは、悟りとは、正義とは何か、幸福の科学で説かれる教え、仏法真理を様々な角度からお届けしています。ラジオネームヤギ座の A ちゃんさん、新潟の方からメッセージをいただきました。日曜日番組を楽しみにしているのですが、どうしても聞けない日もあります。FM 新潟では日曜の朝お送りしていますね。聞ける日は車の中で聞いているのですが、いつもハッとする、心を癒してくれる言葉に今日一日、そしてこれからも頑張ろうと気力が湧いてきます。言葉の魔力はすごいです。人を助けたり、人を幸せにしたり、時には人を傷つけたり、私も人と話すときは言葉に気をつけながら話をしています。私の心のリセット時間、天使のモーニングコール、とてもとても大好きな番組です、といただきました。ありがとうございます。お届けしている仏法真理は、時代や地域を超えて普遍的なる教えでもあり、また地球に新たな文明を作る礎となる教えとして説かれてもいます。宇宙時代の到来に向けて人類が歩むべき指針も示されています。皆さん、目に見えない尊いものを理解できる、その心を思い出しながら聞いていただければ幸いです。さて、今日は人生の壁を打ち破れ、無限の自己変革と題してお送りします。すべてのものよ、無限の向上を目指せ、無限に美しく、無限に良きものとなれ、という、何度かご紹介したことのあるこのメッセージを胸にお届けしたいと思います。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。この夏の話題の一つに、サッカーワールドカップがありました。連日熱戦が繰り広げられ、寝不足だったという人も多いんじゃないでしょうか。この収録は決勝戦より少し前に行っていますので、スペインとアルゼンチン、どちらが勝ったか結果をまだ知りません。日本は決勝トーナメントに進出するも、ブラジルに惜しくも敗れました。ベスト8の壁などと言われますが、世界の壁は本当に高く熱いですね。でも日本選手たちの試合内容、果敢に挑み続ける姿も素晴らしかったですし、今後の期待も残してくれました。スポーツは時に人生を映しているようです。進む先に立ち現れてくる壁、その大きさや内容は人それぞれですが、全ての人の人生の中で壁と見えしものが現れます。その壁を登るか破るか、立ち止まるか、はたまた引き返すか、皆さんはこれまでどうされてきたでしょうか。ではそもそも人生に立ち現れる壁とは一体何を意味しているのでしょうか。幸福の法から朗読します。人生には悩みや苦しみはたくさんあるでしょうが、それは実際とてもありがたいことだと思っていただきたいのです。そのありがたさをしみじみとわかる必要があります。悩みがないということは、また 発展性もないことを意味します。皆さんが持っている悩みの中には解決がつかないものもおそらくあるでしょうが、実はその中に無限の発展の可能性が宿されているのです。自分ではもう限界だと思っても、その限界の次が出てきます。不思議なことに、自分の限界を認識すると、その限界が突破できるのです。まことに不思議なのですが、自分の能力としてはこのあたりが限界で、これ以上はもうできない、失敗も随分したし、これ以上は無理だと思った後に、だいたい限界突破をするのです。そこまでいかなければ限界は突破できないということなのでしょうが、苦しみ始めて最後に、何かもっと他に方法がないか、考え方がないかとうんうん言って考えていると出てくるのです。壁が象徴するものとは、今人生で突き当たっている悩みや苦しみのこと。さらに言えば、壁はその人にとっての人生の問題集とも言えるでしょう。人は自分の限界を認識すると、その限界が突破できるとありました。己を知るということを経て初めて己を超えることができるということ。自分の限界を認識し、それを突破するために考えに考えて挑み続ける、その過程で得られた知識や経験が結晶化して知恵となり、その知恵が壁を打ち破る力になります。仏教ではその知恵を悟りと呼んできました。親鸞聖人の氷大きに水大しという言葉があります。氷は悩みや苦しみを象徴し、水は悟りを表します。つまり、悩みや苦しみが多いほど、そこから得られる悟りも多いという意味です。問題のない人生の方がいいと思うのは人情です。でも今お読みした中に、悩みや苦しみはたくさんあるでしょうが、それは実際とてもありがたいことだと思っていただきたいのです、ともありました。それは、この世が魂修行の場だからなんですね。だからこの成長の壁に挑むことを避けていてはもったいないんです。繁栄思考の中のこの言葉をお送りしましょう。私はつくづく思うのですが、人間は自分が思っている以上の力を本当は持っているのです。その力を抑えているのは、実はこの世での生活を繰り返していく中で周りから教え込まれた不可能思考とでも言うべきものです。すなわち、そういうことはやってもダメだ、無理だ、限界があるという限定思考のようなものを教えられ、慣らされてきた結果、それが自分の中にだんだん訓住されてきて、小さな事故になってしまっていることが多いのです。やっても無駄です、 無理です、予算と人手が足りません。こんなよく聞かれるできない言い訳が増えてきたら、不可能思考の呪縛にとらわれているかもしれないという視点を持ってみてください。こんな興味深い事例があります。陸上の100メートル走、一昔前は人類は10秒を切ることは不可能だと言われていました。しかしたった一人が10秒の壁を破ると、その後次々と9秒台の記録を出す人が出てきました。今は日本人でも9秒台で走る選手もいます。これが意味するものは、結局不可能思考から解放されると、人間にはまだまだ無限の可能性が秘められているということだと思います。これまでの常識ではなく、新しい考え方、発想で切り開く、そうした壁を突破する力が実は人間には宿されているのです。皆さんも私たち人間の魂を作られた創造主の意図を知れば、きっと納得がいくと思います。幸福の科学の聖典太陽の法には、大宇宙の創造、銀河系や太陽系も含めた星々、また人類や他の生命の誕生、文明の変遷などなど壮大なスケールで描かれていますが、創造主の意図、地球人類創造の時に込めた願いを学ぶこともできます。ここでは地球創生記についての記述を簡単にご紹介しましょう。地球にまだ人類が誕生する前のはるか昔、金星においては文明実験が行われており、そこに住むいわゆる金星人は愛、知、反省、発展を合言葉に、最高度に発達したユートピア社会を建設していました。大宇宙の根本物は金星の支配者エルミオーレに次のような意図を告げます。金星での文明実験は予想以上の輝かしい成功を収めた。完全なる大調和が成し遂げられた今、これ以上の進歩は難しいだろう。地球ではもう一度ゼロからのスタートとなるが、再度新しいユートピア作りをしてほしい。未知の星団からも新しい魂を呼び入れて教育し、銀河系の進化に役立ってほしい。続けて太陽の方にはこう綴られています。地球ではよりダイナミックに進化ということに重点を置いた地球系生命霊団の構築を検討しましたと。いかがでしょう。そもそもこの地球がダイナミックな進化を目的として作られた修行の場としての星だったということ。地球が誕生して46億年、この地球自体も無限の進化の歴史であったと言えるかもしれません。そしてこの地球で実際に人生を送りながら魂を磨き合っている私たち人間も、創造主が期待されるダイナミックな進化を目指す流れの中に生きています。ちょっと壮大すぎる話を出して、皆さん個人の人生とのつながりを 思い描いていただけるよう試みてみましたが、いかがでしょうか。時に常識にとらわれて小さな自分の殻を破れない時は、この太陽の法を手に、大宇宙の成り立ちに込められた生命の目的を確認するのもいいと思います。それではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。2014年に説かれた壁を破る力からです。
これはまあもう日本に住んでおられる皆さんには言えることかと思いますが、まあ、全般にやっぱりネガティブな思考が強すぎる気がしております。否定的なものの考え方に引きずられる傾向が非常に強いですね。で、この否定的なものの考え方から次は現状維持という考え方が出てくることが多いですね。で、まずは新しいこと、未知なることを、前例がないこと、これを否定し、次には現状を維持するという思考に入るパターンの方が極めて多いでしょうね。まあ、こういう考え方を持っておりますと、まあ、あらゆる新しい試みはどれもこれも壁に見えることであろうかというふうに思うんですね。だから新規なことを始めようとすれば全部壁に見えて、非常に困難に見えて難しいと、どうやったらこれ越えられるんだろうかというようなことですね。でも一人一人の個人の人生がで、行き当たるような壁に対する一個一個の答えというふうな形での教科書っていうのはそんなにあるもんじゃありませんので、一般論とか、まあ、他の人の例とかを見ながら自分なりに答えを出さねばならんということがあるわけですね。で、そうすると考えるということは非常に難しい、だんだん難しくなってくるから否定したくなってくる、ネガティブに考えてやっぱり難しい、できないんだということになって、やっぱり現状でいいんだという形に戻っていくと、まあ、こういう力がいつも働いているようには見えますね。自然に生きるといろいろとそうした障害が出るんですけども、それをやっぱりどうしても新しい考え方で打ち破っていけないかということをやっぱり考えることが大事だと思います。自然界を見ましてもですね、本当にコンクリートで固めてやったり舗装してあって出れるはずがない隙間、割れ目みたいなところからタンポポが出ていたりもするし、草が生えてたりするのを見ると、わあすごいな、こんなわずかな隙間を見つけて出てくるんだと言って驚くようなことがございます。まあ、そういうふうに自然界でも抵抗を打ち破って生存していこうとする力は強く働いていますね。で、人間に関しましてはさらに万物の霊長と言われるだけありまして、その種類も数多くあるように思うんですね。で、その武器の中の最大のものも何であるかというと、まあ、体力的なものではある程度こう限界はあるかもしれませんけども、考える力というところではこれは相当ですね、伸びる力というか、そうした応用の範囲が広いように思えてならないんですね。その考える力によって人間にどれだけ幅が出るか、違いが出るかというところですね、これがものすごい強いように思えるんですよ。
お聞きいただいた説法は書籍知恵の法第3章に収められています。今日は極めて霊的で宗教的視点から地球という星の意味にまで及びましたが、大宇宙の2大原理は進歩と調和だと教えられています。私たち日本人は大和の心、調和の心を持っています。でも事なかれ主義で何もしないことでもたらされるものは調和ではありません。ダイナミックな進歩を目指すという視点を、自分の心の成長、魂の成長という視点からも心に留め置いてみてください。一曲お送りします。エルカンターレ 大川隆法オリジナルソングス詩集青春の卵楽曲シリーズより青春の卵リニューアルバージョン、歌は田中博明。
春風の中に夢を膨らませ、秋風の中に身を引き締めていた。学生服に白いヘルメット、坊主頭の私は田園の中のアスファルト道を自転車通学していた。
それではここで少しご案内です。先ほど引用した太陽の法、こちらの携帯版が発刊されています。世界24の言語に翻訳、全世界で愛読されている大ベストセラー太陽の法が携帯版で発刊されています。ぜひお近くの書店あるいは幸福の科学を覗いてご覧になってみてください。また大川隆法総裁の書籍は展示図書、音訳デイジー図書の作成を進めており、貸し出しや販布も行っています。こちらについて詳しくは幸福の科学サービスセンター、電話 03-5793-1727 03-5793-1727 までお問い合わせください。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、お近くの幸福の科学の支部のご案内などがあります。